公共内のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆、こんにちは。発酵妹こと、ごみ醤油のごみ陽子です。
発酵兄、ごみ醤油6代目、ごみひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は、私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や、日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
ちょっと前のことなんだけど、川島屋さんって自然食品とかいろんなその手作り用のいろんなグッズを売ってる会社のイベントで、麹を作るっていうテーマでイベント呼ばれて出たの。で、麹を作るってそんなニッチなテーマでね。ちなみに、もう一人のゲストが京都のひしろくのね、もやし屋さん旦那さんのすけさんね、すけのさんと僕で出たんだけど、いや、そんなニッチなテーマで誰が来るんだろうって思ったら160人超えてて、お客さんが、
どこでやったの？
立川のでっかいホールで超人いっぱい入ってて、
工事の話聞いて、
みんな目がキラキラしてて、で、僕なんかその日は日本の発酵文化はとかそういういつもの話一切しないで、そう、工事作りワークショップどうやってやってて、なんか温度をどうやったらちゃんと育ってて、こうやってやったら乳酸菌とか入ってコンタミネーション起こってとか、ここ失敗するとみんな大体やっちまった感じになるよとか、蒸すときここ気をつけて蒸せとか、そういう話ばっかしたの。1時間以上。
じゃあみんな工事作ったことある人なんですか？
で、最初にね、それで、いや、こんなね、160人も集まってどれぐらい麹作ったことあるんですか、手挙げてくださいって言ったら、6割か7割ぐらいの人手挙げて、だから100人ぐらい。まあでもよくよく考えたらさ、僕ワークショップで1200人ぐらい教えてるからね。
そうかそうか、受講生の受講生もいるかもしれない、
ね、もう結構いたと思うけど。
すごい
すごいよね。それ以外にね、そのひじろくさんもやってるし、僕らの友達の中地さんとかもやってるし、でそれ以外も多分今いっぱい麹作りワークショップやられるようになったから、僕たちが始めた時からするとだいぶ状況変わってるよね。
へー、
なんか多く見積もっても数百人のことかと思ったけど、そこに100人ぐらい来るってことは
だから1万人単位ぐらいでもう作ってる人いるのかもしれなくて、だからさ、これのさ感じってちょっと味噌作りがこんな感じで一般的になる前のやつとよく似てるなと思った。もしかしたら5年後とか振り返った時に、味噌みたいな感じでみんな麹作ってるかもよ。
いや、ありえるな。じゃあちょっとグッズ売る方に力入れようかな。
ビジネスチャンス、
そうだね、今ビジネスチャンスかもしれないですね、そこ。
確かに僕のところにもすっごいいっぱい麹作りやってほしいとか教えてほしいっていう問い合わせ来るもんね、やっぱね。時代が変わるもんだなと思ってちょっと感動したよ。
今平久さんのも月に1回ごみ醤油の可燃手でやってるので、それもね、
時間ある時に遊び来て、
やって、さらに発酵マイスターを広めていきましょう。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは汗の話。
妹、その、なんだこの変なテーマみたいな顔して。
さあ、発酵食品じゃないじゃないですか。
大丈夫かよみたいな。
そう。
なんで？
僕ほら、毎年ハンガリーの学会出てるでしょ？
はい。
で、結構ね、その人間の体と微生物みたいなテーマで話出てくるんだけど、一個トピックスとしてね、汗があるんですよ。で、汗と微生物って結構関係してるの。知ってた？
汗の匂いとかってこと？
まあ例えば、例えばだから汗って、その本当は無臭なんだよね、出たその瞬間は、でもなんかこう汗の匂いとかこう、パキの下の匂いとかあるじゃん、あれ微生物なんだよ。
うーん、
あ、じゃあその人が臭いんじゃなくて、その人の微生物が臭いん
だ。常在菌。
そう。
へー。
だからそう、バクテリア類、その多分マイクロコッカスとかだけど、そういうやつらがこういて、でそういうやつらが優勢な常在菌の人、で脇とかにいっぱい住んでる人は汗かくと、そいつらがこう汗ってさ、 すごいいっぱいだから微生物の栄養が含まれてるわけ、うん、2人とも農大に、うんうんうん、僕ら農大とかしてるけど、そのビタミン類とか入ってるし、うん、鉄分とかも入ってるし、うん、ミネラル分とか あってさ、で結構脂肪分とかタンパク質とかもいっぱいあるじゃん、うんうん、だからさ、その微生物にとっては餌になっちゃうから、うん、それ食べて、でいろんなもの分解するんだけど、うん、その時に変な匂い出すんだよね、だからそれが体臭になる。
うーん、どうしたらそのなんだろう、悪い匂いを作る微生物よりいい匂いを作る微生物を増やせられるんですか？
まだ分かってない。
あ、まだ分かんないんですね、うん、
であとはやっぱそのすごい奥が深いのは、うん、その僕がそのフランス住んでた時に、うん、あのたまたまカフェとかでなんか女子会に混じっちゃう機会があって、
はい、
でなんか女子が3人ぐらいで話しててでなんかそのいろいろうんうんって聞いてたら、うん、その彼氏とかなんか男の子にグッとくる瞬間何かみたいな女子バナをしてて、うん、で一人の子がうーん脇がかなって言ったんだよねそしたら他の二人、うん、あー分かるみたいな感じになってて、
うん、
でなんかほら全然文化が変わると、うん、その脇の匂いとか汗の匂いとかがなんかその嫌じゃないっていう、
フェロモンみたいな感じ。そうそう
そう、あーだからもうそういうことか、概念変えるってこと？
そうだからさ、だからなんかフランス人女子とかだとなんかそのスポーツした後とかの、
うん、
男子とかクンクンしたいんだよ。でその微生物が出す匂い嗅ぎたいみたいな風になるからさ、だからその僕らだと、ね、変な匂いが出ないようにしたいとかっていう風に、うん、日本人はそういうのあんまり慣れてないからだけど、他の人から取ったらどうしたらもっと強く出せるかとか考えてるかもしれない。
へーすごいな。私この前、うん、あの韓国で、うん、あ韓国行ってないんですけど、うん、ヨモギ蒸しってあるじゃないですか、うんうん、ヨモギを蒸して、うんうんうん、その蒸してるヨモギに、
うん、
なんだろう、ヨモギの蒸気に顔を当てて発汗させたり、うん、でその顔を当てた後は、うん、お尻の下にそのヨモギの蒸気を置いて、
うん、
なんだろう、1時間その上に座って、
口から出すの
ね、なんだろう、ヨモギの蒸気があって、うん、その上の椅子は穴が開いてて、その穴の上に座るんですよで、あと頭からマントみたいなかぶってるから、うん、自分の体がなんかもう、うん、何サウナ状態みたいになるんですよ、うんうん、で1時間それにヨモギ蒸しするとすっごい汗が出るんですよ、
うん、
で最後それシャワー浴びて帰るのかなと思ったら、うん、シャワー浴びないんですよ、
うん、
でさらにその日はお風呂入っちゃいけませんって言われると、すっごい肌が綺麗になってて、
うん、
なんか汗、自分がかいた汗が美容成分みたいになって流しちゃいけなくて、
うん
うん、そう、なんか普通汗かけまくったら臭くなると思うじゃないですか、うんうん、じゃなくてこう自分のなんか体臭みたいなの何かわかんないんですけど、こう生まれ変わって次の日の肌がすごいきめ細かくて、うん、
その時あれ悪いその常在菌とか駆逐されてる可能性あるよね。
だから多分その1時間で出されたんだと思います。すごい循環を良くして。
そう。だから、その微生物が変な風に加工しちゃわなければ、うん、汗って綺麗なものなんだよね。
うんうんうん、
で、あ、そうだね、うん。その話で言うとね、その汗って2種類あるんだよ。
うんうんうん、
で、そのヨモギ虫で出てる汗って、そのサラサラの汗なのね。
サラサラでした。
だから、いい汗、いい汗っていうか、まあ、標準の汗なんだけど、もう一個ドロドロの汗があって、
うんうんうん、
で、それ、人類学的には結構面白い話があって、その、昔、僕たちの祖先のその、あの人類の祖先って、
うん、
こう木とかがまばらに生えてるこうサバンナのところでこう進化したと、うん、
はい、
でその時になんかその時 その人類ってそんなに賢く なかったから、うん、あの肉食動物のサバンナの肉食動物に捕食されちゃうんだよね、捕まって殺されちゃう、うんうん、でその時にどうするかっていうと、こうあの遠くにライオンとか見たら、うん、いたみたいな、やばいって言って、うん、手からこうドロドロの汗が出て木に登りやすくするっていう話があって、うん、でほらドロドロの汗って、うん、いつ出るかっていうと、その上司とかに怒られた時とか、
冷や汗ですよね、
そうそうそうそう、うん、車に轢かれそうになった時とか出るじゃん、
うん、
だからそれはその何百年か前 その人類の祖先のさまざまな生きてた時のやつ、名残じゃないかって、要はグリップしやすくなるからさ、でそうするとそのドロドロの汗って結構脂肪分が強いから、
うん、
また変な菌の餌になるんですよ。で、そのね、僕がそのドロドロの汗があんま良くないって話を聞いたので、実はあの昔そのとあるそのアメリカの西海岸の方から来た企業から、そのなんか微生物とスキンケアっていうテーマで仕事したいって言われて相談乗ってた時に、そのいろいろリサーチしてたら、そのドロドロの汗を食べちゃう菌が繁殖すると、そいつらがその毛穴の周りにそのバイオフィルムって言うんだけど、そのドームみたいの作っちゃうね、
うんうんうんうん、
で他の菌とかが入れないようにして、うん、でなんか閉じ込めちゃうの、その、あの汗とかを、うん、でそうするとそこが化膿してニキビになっちゃう、うん、
それって思春期の子たちの汗ってこと？
そうで、思春期の子たちはなんかその汗に油がそもそもが多いからそういうふうになっちゃうわけ。で大人になると、まあ、普段はサラサラでたまになんか怒られたりするとこう、あのドロドロの汗が出てくるんだけど、そのストレスをとかが強くて、いつもその悪い汗かいてる人ってニキビができやすくなっちゃうのね。
あ、なんか私ちょっとスキンケア会社にとかその話分かる気がします。
僕もいましたスキンケアの会社に。そうそう、
いや面白いですね。
だからさ、その汗っていうのは、もちろん人間の肌を防御したりとか、その体からその水分が飛んでちゃうのをこう防いでいる役割とか、温度調節で役割してるんだけど、もう一方ではその体の表面にいる微生物の餌になんだよね。でその、あの汗の質っていうので、自分のその体臭がどうなるかとか、なんか自分のそのニキビ、あの肌荒れがどうなるかとか決まってくるの。知ってた？
知らなかったけど、そのよもぎ蒸しをした時の汗が本当にサラサラで、その時に私1時間で 1.5 リットル水を飲んで、本当滝のような汗をかいたんですよ。だけど一瞬で拭き取れる汗で、それにもびっくりして、で体はサラサラだったので、この汗なんだろうって思ってたのが今ちょっと分かりました。
そうですね、だそれはなんかこうサラサラ系のいい汗で、
ちょっと体験してほしいな、2人にも。
いや、わかんないけどさ、でもヨモギってさ、ヨモギってその植物の酵素があるから、多分結構殺菌成分があるはずで、薬草に使われるじゃん、ヨモギって。
そうですね、お灸とかもそうですよね、
だから多分昔の人はそういう微生物学とか分かってなかったと思うんだけど、一回なんかこのヨモギ虫をすると、体の表面にいるその悪い微生物の生態系をなんかちょっとリセットできるんじゃないかみたいな、多分臨床的な経験則があったのかもしれない。
ちょっとその辺分かんないで言っちゃったので、今度聞いてみます、ヨモギ虫のおばちゃんに。
でも絶対、いやよく分かんないとか言っちゃった
え、裸でやるの？
裸です。
で裸じゃないとダメでしょ。
すっぱだかでやりました。
すっぱだかで、じゃあ男女別なのか。
女子だけでした、そこは。
ヨモギ虫って確かあれだよね、あの女性特有の病気とか不妊治療とか、
あ、でもそういうのにもあるし、で普通に体もすごく温まるので、この女子特有の冷えとかにもいいっていうので、
じゃあ女装していけってこと？俺ら。
そうだね、
でも多分どっかで男子もできるところあると思うので、ぜひそれ味わってもらいたい、サラサラの汗を。
じゃあ次レポートしよう、それ。
オッケー。
じゃあ皆さんぜひサラサラの汗をかいてね、体臭も退治してもらって。
はい、まあ、なんか発酵食品食べて健康になるのもいいけど、あんまストレス溜まってね、なんかドロドロの汗かかないようにした方がいいですね。
そうですね、
はい、
じゃあちょっとまた学会の様子で、そのこういう発酵食品食べたらその汗のなんちゃらかとか分かったら、
いや、この手の話だったらびっくりするような話もっといっぱいあるので、また改めて、
またしてください。じゃあちょっと初め不安だったんですけど、よかったです。
あ、そうですか、
はい、食品以外にもね、そういう微生物の話をじゃあまたしてください。
お用意しましょう、
はい、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーにて聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。